アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
いた。いた。
それ言ったか。
今日は間に合いましたね、アリスさん。
それがね、
はい。
ちょっと階段すっ飛ばしてきたから。
息が上がってる状態ですか？
まだいろいろ用意できてないの。
早速ですね、珍しいというコメントをいただいてますよ、アリスさん。
ありがとうございます。ごめんなさい。
ね、何でしたっけ、遅刻の女王、アリスさんですね。
いやいや、もうね、ちょっといろいろ反省しまして、今日こそはね、この大好きなラジオをね、遅れちゃいけねえと思いつつね、なんで遅れてるかっていうと、
はいはいはい。
いつもの通り上がろうと思ってたこの頃、
はいはいはい。
部屋が暑くて、
はい。
氷を用意してから上がる。
ほうほうほうほうほうほう。
冷たい水を用意してから上がるっていうのが、
はい、
通常運行だとやるとどうしても間に合わなくなったり。
いや、まあ間に合うようにやりましょうよ、アリスさん。
いや、それがそんなにかかんないかと思ってたんだね、準備がね。
はい、はいはいはいはい、
あとね、ちょっとまあちょっとボケた母のいろいろあったりとかでね。
なるほどね。ちょっと、うん、
そっかね。
ね、アリスさんのお母様が大変なわけですね。
そうなんですよ、ちょっとね。
いやー、まあ、まあ、いろいろ、うん、何でしたっけ、いろいろあるとは思うんですが、
はい、
ね、何でしたっけ、今日のお題を、今日のお題にもあると思うんですけどね。
はい、
今日のお題ってさ、
はい、
まあまあ、本編に入りますと紹介しようと思ってるんですけど、
はい、
今日のお題ってさ、マナーしきたり暗黙の了解っていうお題にしたんですよね。
ですな。
はい。まあ、日本だとね、なんか5分前行動とか10分前行動ってあるじゃないですか。
あ、はい。
最近だとね、なんか5分前行動をするための5分前行動をするのがマナーとかっていうのが。
いや、それがね、
はいはいはい。
僕よく考えたら、
はい、
仕事に出かけるときのタイマーが8時半にタイマーしてるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
カウントダウンするあの、かわいい子ね。
はい。
うん。お出かけまで、あと10分ですっていうのを、
ほう。
60分前からセットして、
はい。
で、お出かけ前、あと5分です。お出かけまで、あと3分ですって言って、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんってなって、
ものすごいです勢いでせかしてくるわけですね。
そうです。で、はい、それが半なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
8時半なんですよ。で、はい、僕は8時50分に出るんですよ。
8時50分に家を出発する。
うんうんうん、そうそう。で、もう一個タイマーね、最終便っていうのをセットしてあって、
はい、最終防衛ライン的なやつですね。
10分前になると、
はい、
10 minutes left って英語でこうのお知らせしてくるようにしてるんだけど。
ほうほうほうほうほう。
なんかほら、間違えたら嫌じゃん、やっぱり。
そうですね。
出かけまであ
と10分、まあ、
10分平気平気みたいになっちゃ困るから。
はい。
で、5 minutes left、 3 minutes left って、で、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんってなるから、で、それで、まあ、インコをあわあわしながらしまって、行ってきまーすってなるんですよ。
なるほど。まあ、アリスさん、うん、そのタイマーをね、このレイブンズナイトが始まる前にもセットしておいたらいかがでしょうか。
そう思いました。
はい。
ところがね。
ところがどっこいしょ。
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 片付けしてたりして音が聞こえなかったりとか。
はい。
うん。まあ、片付けが遅くなったら遅くなったなりにまた時間がないんだけど。
はあ、はあはあははあ、
うん。でも問題はその、冷凍庫から氷を出して、
うん、
で、保冷バッグに入れてセットして、タオル持って、で、
階段を、アリスさんの長い長い階段を登ってくるわけですね。
長い階段を登る前の準備がものすごいかかってたことに気づいて、今日は早くしたんですよ。
なるほどね。
そしたら、
はい、
母が、
はい、
あれ、この番組終わっちゃったよって言って、
はい、
いや、録画だから、トーン終わったからって言って、
はいはいはいはい、はい、
今日何日って言うから、12日。で、これ録画、うん、終わっちゃったの、うん、
アリス
時間ないから行くよって。
ね、アリスさんのお母ちゃんがね、今、 録画なのか、あれなのかもわからないような状態になっちゃって悪
いですね。そしたら、行くよって言ったら、はい、待ってって言われちゃった。
はいはいはい。
お母さんもう上がるからって言って、はい、それで老眼鏡2つ持って、これどっちが見える、もう時間ないから
ね。まあ、ちなみに、コメントではですね、あとファミさんがですね、マコツ、あ、いたってね。
ありがとうございます。皆さん本当に、なんかいろいろお世話になっております。
はい、あと、お名前公表されてる方、ラファル様、泉様、マコツおり、ありがとうございます。
ちょっと
サマツケで呼んで、サマツケで呼んでみた。気分を変えるためにね。はい、というわけでですね、アリスさんちの階段がドラえもんの、のび太氏の階段より大変な剣についてみたいな感じのね。いや、のび太の階段もどうなんだろうね。ドラえもんって呼びながらものすごい階段駆け上がってますよね、確か。
なんだいアリスタくん。
はい、まあそんなわけでですね、アリスさんの階段は大変長いんですが、今日はね間に合いましたよアリスさん。
イエス、
今日は間に合いましたよアリスさん。
でもね、この部屋もう虫風呂サウナだよ。
なるほど、何でしたっけ、塩を体に塗るといいんではないでしょうか。
え、なんで、
え、あのサウナに入るときなんか塩もみ粗塩をこう体に塗ったりしたりしないですか。
ないからね、
はい、
サウナみたいであってじゃないからね。アリスが、
はい、
サウナ入ったことないです。
あ、そうなんだ。
うん、だから分かんなかった。
あらら、いや、実際そのアラジオを体に塗るようなサウナってあんまないでしょうけどね。
あれか、
はい、
どんどん水分を余計出すために、
うん、
老廃物よ出ろみたいな感じで、
多分そんな感じなのではないでしょうかね。
あ、すごいね、はい、
というわけでですね、放送始まりました。早速ですね、ニコニコ生放送では広告たくさんいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
チリコさん、マルさん、ファミリアさんですかね、はい、広告いただきましてありがとうございます。現在ですね、こちらの放送第4位でございます。
あ、ありがとうございます。
よし、第4位でございます。
うんうん、
はい、ですんでね、まあ、今日は、一応ね、アリスさん、
はい、
今日ね、ツイッターでも一応つぶやいてみたんですよ。最近ね、ツイッター全然使ってなかったのでね、久しぶりにツイッターでもつぶやいてみたんですが、
はい、
まあまあ、あまり効果はなさそうでしたね。はい、まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイヴンズナイト、今日は第、582回放送ですね。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、マナーだとかしきたりだとかにとらわれないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
最近たるんでるアリスタキムです。
お腹がたるんでるんですか。この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください、ね。というわけで始めていきたいと思います。アリスさん、今日のお題をいきなり紹介したいと思います。はい、今日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、ドン、本日のお題、マナーしきたり暗黙の了解でございます。マナーしきたり暗黙の了解です。まあ、あのね、というのもね、最近ほらテレワークとかが結構ね、普及してるじゃないですか。
はい、
あとはその何でしたっけ、まあ、コロコロウイルスの影響でこうマスクをしないといけないのがマナー的になったりとか、
うんうん、
ソーシャルディスタンス的なやつ、
本当はフィジカルディスタンスが正しいんですけどね。
ですよね、物理的より距離ですよね。
そうだけど、もう日本はソーシャルで出回ってしまったので、
はい、まあ、そんな感じでですね、まあ妙な、英語文字が、ね、カタカナ文字が使われてたりとかですね、
うんうん、
はい、まあお盆のシーズンとかではですね、その親戚間での地域独特のしきたりとかいろいろあるかもしれません。まあ、そんなわけでですね、本日のお題、マナーしきたり暗黙の了解をですね、皆様に教えてもらおうかなって思ったりしてる今日この頃でございます。
山、
まあ、ちなみにですね、レイヴンズナイトを聞くときのマナーはなんかあると思うかい、アリスさん。
え、
レイヴンズナイトを聞くときのマナーは何かあると思うかい、思うかい。
まあカウチポテトかな。
あ、そうなのか。
うん、
ね、
ないけどね。
え、
そう、ないけどね。
はい、だから、まあね、面白いマナー、しょうもないマナー、一般的なものから、ね、こんなのはねえよみたいなね、ツッコミどころ満載のマナーとかですね、いろいろと募集したいと思います。はい、お題に対する投稿に関しましては、コメントで投稿いただくのも OK ですし、レイヴンズナイトと検索していただければレイヴンズナイト掲示板っていうのが出てきます。レイヴンズナイト掲示板っていうのが出てきます。はい、そちらにですね、書いていただくのも OK です。まあ、ある意味ですね、大喜利的なっていう、コメントがございますけど、まさにその通りかもしれませんね。
うんうんうん、
はい、
まあいいってことよ。
そうですね、正直、オリジナルマナーとかね、書いていただいても全く問題ございません。はい、まあ、コメントに書いていただくのも OK ですし、
ごく個人のマナーですね。
個人のマナーとかもね。
そうだよ、アリス限定とかね。
アリスのマナー、アリス限定マナー。
そう、アリスに挨拶するときはこうしなきゃいけないとか、はい、
なるほどね。
うんうん、
アリスさんに対してある言葉を必ず使ってはいけないとかね。
いや、もうそれ使ったら抹殺するよ。そう、ピコピコ包丁で抹殺しちゃうからね。
そんな感じのね、アリスさんには、そのアリスさんに対する NG ワードというのは非常に多いので。
多いかな。
いや、多いと思いますよ。
なんでなんで、だって今その丸っこいものしか思いつかなかったよ。
え、だってまずまず、何でしたっけ、R18 全般 NG じゃないですか。
え、 NG ってわけではないけど、
あ、 R18 全般NG じゃない。
とりあえずあんまり好みではない
ですよね。
確かだね。
はい、うんうん、ですよね。ですのでね、私もその何でしたっけ、エッチッチーな話題を喋るときはですね、随分と慎重になったりしてるわけでございます。
なんだと。そうなの。
え、そうですよ、アリスさんに気を使ってるんですよ。
あら、
気を使ってるんですよ。気を使ってるんですよ。
使わなかったよ。
とかですね、何でしたっけ、天体観測じゃないですけど、天から始まるあの言葉も NG だったりとかですね。
うん、でもそのくらいであろう。
はい、いや、あとはほが始まるあれとか、
だから それを最初に思い浮かんだ
ね。ですんでね、アリスさんに対する露骨なエッチな話題は NG だったりとかですね。
うん、
まあ何でしたっけ、某ね、最近話題になってます、話題というか、まあ最終回も迎えました「鬼滅の刃」のですね、有名なセリフで、こちらも抜かねば無作法というものっていうのがあったりするんですが、
え、なになになに、
こちらも抜かねば無作法というものっていうのがね、
お
あったりはするんですが、ね、その何でしたっけ、このセリフがね、鬼滅関連の、エッチチーな画像のタグとしてこう 使われてるという。
なるほど、なるほどです。
はい、実際はその何でしたっけ、良き技だっていう、その相手に対してその褒め、表して、で、まあ、こちらもそんな技を見せてもらったんなら、こちらも刀を抜かねば無作法というものっていう、
分かるよ、そこまで説明しなくても分かるよ。
でしょ、でもこちらも抜かねば無作法というものってね。ね、鬼滅の刃のこのね、 エロい画像にタグ付けられてる的なね、そんなものがあったりもしましたけど、
今ね、
はいはいはい、
15巻読んでます。
お、さすがだアリスさん。
えへん、
まあ、そんな感じでですね、まあ何でしたっけ、うん、まあ、下ネタはあれかもしれませんけどね、あの大喜利的なもの、マナーしきたり暗黙の了解ですね、
うんうん、
あれですよ、何でしたっけ、女の子がそのエッチなものを見たときはキャーってこう目を覆いつつ指の隙間から覗くのがマナーですよ。
のがマナーか。
じゃあ、はいはい、
そこの人が女の人の裸とか見てキャーって言って、
はい、
顔を覆って指の隙間から見るのは、
それは NG のような気がしますけどね。
まあ、
何でしたっけ、女性の裸を見てしまった場合、男性は土下座をするのがマナーだと思います。
なんという、
はい、
土下座
土下座
その土下座のところにつく言葉って、
はい、
ありがとうございましただったらまず切るよね。
何でしたっけ、裸を見せててもらえる上に踏んでもらえるみたいな感じの、
なんということでしょう。おかしいな、おかしいな、
何でしたっけ、なんか一時期ね、2つ同時に放送したアニメが、主人公とヒロインとのね、出会いのシーンが風呂場を覗くというね、全く2つの作品が全く一致をしててですね、
うん、
あれこの展開どこかで見たぞみたいな、ものすごい既視感を覚えたっていうね、話がありましたけどね、ある2つのアニメが同時に、ね、別の作品なんですけど、
うん、
学園ものであってバトルものであって剣使って、主人公は炎を使って、じゃあ主人公じゃない、ヒロインは炎を使ってみたいな感じのね、
うん、
で出会いは風呂場を覗くとこからスタートみたいな感じで、あれどっかで見たぞこれみたいな感じので、同じ作品を見てるようなね、既視感を覚えるような、そんなことがあったりはしましたけど、
デジャビューって思った。
え、なになに、
デジャビューって思った。
デジャビュー、そうまさにそれ。ね、ですんで、まあでもあれですよね、一時期さ、
うん、
異世界学園もののアニメってすごい流行りましたよね。
ああ、そうだね、
今はちょっと違いますけどね、まあね、
あ、でも
はい、
めちゃめちゃ強いアノス君の、
ああ
れは
学園ものなのか、
学園ものじゃないの、あれは学園ものじゃなかった
ね、一応学園ものですかね。まあね、何でしたっけ、魔王学院の不適合者でしたっけ。
ああ、不適合者
ですね。まあ、最近嫌われがちな俺つえもののね、異世界俺つえもののやつなんですが、その俺つえ度合いがあまりにも突き抜けすぎてて、ね、ギャグに見えてしまうっていう、う
ん、そうだね、だってさ、心臓の鼓動で
ね、ギャグに見えてしまう、そのもう あからさまなそのかませがやられる的なね、まあ、そんな感じのものも最近、うん、ね、放送されてて、まあ、一緒に見てたりもしてるんですが、
うん、
まあ、そんなわけでですね、本日のお題はマナーしきたり暗黙の了解でございます。はい、たくさん募集したいと思います。お題に、関する投稿に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、はい、ぜひぜひ書いてみてください、よろしくお願いします。そういえば何かを喋ろうとしてたんだ、忘れてた、何を喋ろうとしてたっけ。はい、
マスクのこと。
あ、マスクがね、そう、おかんの、おかんの何でしたっけ、
手作り工房
っていうオリジナルマスクをアマゾンでね、うん、ちょっと趣味で販売しだしたんですが、
うんうん、
意外とね、売り上げ好調なんですよ。
なんということでしょう。
はい、結構ね、結構売れててですね、今何でしたっけ、ミリタリー柄の、
うん、
緑、カーキ色っていうのかな、普通のミリタリー柄のやつ
が、ね、オリーブドラブね、
はい、が売り切れちゃってしまってるんですよ。
ほう、
ね、ですんで追加生産をね、おかんに依頼しないといけないんですが。
すごい、
ね、ですんで、まあちょっとね、 いや意外と意外に意外ね、趣味で始めた手作りマスクを販売してるのがね意外と売れちゃってるっていう。
すごいね、おかんすごい。
おかん私のおかんさすがでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、今日のお題、まあお題じゃないそんな感じの報告もございましたけどね。というわけで、今日も最後まで楽しんでいってください。マスク御殿をお待ちしております。まあ、ただね問題はねその夏用のマスクなのでねもう季節がやばいです。そろそろ売り切らないとね季節的に問題が。でもどうなんすかね、口周りが涼しいものってさ、
うん、
冬場とかでも重宝するのかな。
やっぱさ、
はい、
暖房が効いたところとか。
そうですね、まあ、このラジオを、聞いてる方の中でも、どうやら、買っていただいた買ってくれた方いるみたいなんですが、
うん、
まあ、実際にその使用した使用感、まあ、私自身も今ね普通に使ってたり自分自身でも使ってたりしてるんですけど、
お、
まあ、使用感とかね聞いていただければ、なんだろう、口周り、まあ、お仕事してるときにさ使用するとさ、
うんうん、
口周りに汗かくじゃないですか。
うんうん、
ね、結構普通の何でしたっけ、不織布マスクでしたっけ、
うん、
紙のタイプのやつだったらなんかベタベタするじゃないですか。
するんだよ。
そう、それがねそのなんかまあ使ってる生地自体がスポーツタオルなんですよ。いわゆる
吸収するの、
吸水されるんですよね。
あ、すごいね、すごいね。
はい、まあ、ただね、どうしてもその、通気性いい素材なので、
うん、
花粉ガードとかね、PM2.5 を防御したりとか、そういう効果はほとんどないと思うんですよね。
うん、
ね、ですんで、まあ、でも実際にマスクってその飛沫が飛散するのを防いだり、口を触るのを防いだりとかね、そんなんがあったりはするんですけど、まあ、それがね、その意外と濡れても全然息できたり、するんでね、まあ、そういう意味ではいいんではないかなと思ったりしてますけどね、その汗をかくような現場で使用するんだったら。
いいね、優秀じゃないですか。
意外と優秀でございます。
うん、
はい、まあそんなマスクを、今ねそのコロコロウイルスがさらにね人数増え出してますからね、大変な時期でございますから、
うん、
まあ、アリスさんもね気をつけつつ、
なんかさ、
はい、
ほら30年前だかのさ岐阜新聞にさ、
はいはいはい、
記事で、
はい、
2020年には伝染病が流行るとかいう書いてあった記事、
予言ですか、
なんか検索すると出てくるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかって思って
なるほどね、まあ、
うん、形は違えどもあんまり、まあ、違わないっていう感じの、
まあでもその発症とかがねわからないんでね、
うん、
微妙なところだとは、なんかある意味ね今回のコロコロウイルスに関しましては人災ってほどではないですけど、
うんね、まあね、まあね、
はい、まあ、コメントでは自己防衛、大事とかですね、ノストラダムスがね、岐阜新聞に負けましたみたいな感じのね
、はい、
さすがでございます。というわけでですね、ノストラダムスの大予言もね1999年ね何も起こらなかったですし、まあ、北斗の拳のね、うん、1900XX 年でしたっけ
もう越しちゃったね、
もう超えちゃいましたからね、世界は
核の炎、もう世紀末終わった、
世界は核の炎に包まれたみたいなね。はい、まあてなわけでですね、次のコーナーに突入していきましょうかね。今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますね。よ
っ、はいよー。
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週の話題とちょっとしたニュースなんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかがよく行われますので、そういった情報を耳から入手することができる、またはですね、世間を賑わしている最近のちょっとした話題ニュースとかですね、そういったものをつらつらつらっと紹介していくようなコーナーとなっております。はい、というわけでですね、早速いきましょう。まずはですね、大航海時代オンラインワールドニュースからいってみたいと思います。ワールドニュース、こちらは先週紹介したやつがあったので、公営キャッシュですね、公営キャッシュにおける自動引き落としに関するお知らせで、はい、公営さんがやってますゲームシティ内専用のプリペイド式電子マネー公営キャッシュなんですが、そちらのサービスがですね、9月9日に終了いたします。はい、まあ、こちらですね、大航海時代オンラインの、プレイチケット、ね、サービス終了時点で公営キャッシュの自動引き落としが設定されている場合は、自動引き落としの設定が解除されてしまいますので、まあ、引き続きプレイされる場合はですね、別のクレジットカードとかに GC コインなんかもですね、用意してるみたいですので、そちらをご利用くださいということでございます。はい、そしてですね、お盆の時期などで、ね、特にアップデート更新なんかは来てないので、最近ね、何でしたっけ、最近その話題になってるニュースとかをですね、紹介していきたいと思います。はい、まずですね、コロコロウイルス関連なんですけど、はい、島根県のですね、高校でなんかちょっと大規模クラスターが発生したっていうのがありましたね。それでね、まあ、私現在香川県にいるんですけど、私のその、まあ、母校でございます香川県の高校 とね、あと、まあ、何校かが遠征してるんですよ。まさにそこにね、ですんでね、まあ、戻ってくる場合にその何でしたっけ、大規模なね、まあ、検査をするっていう形になってたんですが、まあ、その何でしたっけ、その遠征の状態のそのブログの記事とかがですね、まあ、すでに削除されてたんですが、まあ、みんながノーマスクで、ね、応援とか握手とかしてるような、ね、そんな感じのものだったりしてるんですけど、まあ、これがね、そう、100人規模で感染するっていうことなんですけどね、感染してるってことなんですが、まあね、画像を見る限り思いっきり3密ですね。はい、ですんで、まあね、油断によってね、油断によってそのね、回線感染してしまったっていうね、ちょっと本当何でしたっけ、自己防衛っていうのが難しい。まあでも学生の場合難しいでしょうね。そのいわゆる、まあ、しきたりだとか暗黙の了解だとか的なものがあると思うんですよ。ね、何でしたっけ、おそらくはね、その応援するときとか学校行事中はマスクしてはいけない的なんがあったんじゃないですか。いや、してないというか、そういうのするなとは言ってないでしょうけど、暗黙の了解でそのしない的なね、そういったのがあったのかもしれませんよ。そのだから誰一人写真とかを見るとマスクしてないんですよね。
遠征が終わりました。
はい、ですんで、 あの遠征タイマーが遠征タイマーかけたら遠征が終わりましたって今連絡が来ました。はい、本日のないマナーあるあるですね。マスクをつけてても鼻が出てる件についてね、これに関、これちょっと面白そうなので、後半のお題のコーナーで紹介していきます。
だってそればっかりは、
ね、マスクをつけてても鼻が出てる件についてね。はい、ですんで、まあお題に関する興味に関しましては後半のお題のコーナーで、みんなと合わせて紹介したいと思います。ね、マスクあるマナーあるあるマスクあるあるですね。マスクあるある面白いかもしれませんね。
マスクあるある、そうだね、今しかできないかもしれない。
はい、そしてですね、最近多分もうご存知の方多いと思うんですけど、
うん、
週刊少年ジャンプでですね、連載中のその人気漫画、うん、アクタージュっていう漫画があるんですが、
あ、うんうんうん、
そちらのですね、原作者がですね、
うん、
強制わいせつの疑いで逮捕されたらしいんですよ。
そうなの？
はい。で、まあ、ジャンプ36、37の合併号でですね、
うん、
掲載をもって連載を終了するらしいんですが、
あら、あら、はい、あらあら、
これね、まあ、珍しくその、少年漫画としては珍しいその役者を題材にしたね、漫画ですね。しかもその
面白い、
はい、
面白い、
いや私自身も見てないです。話題になってたのは知ってるんですけど、
うん、
でも何でしたっけ、逮捕の容疑に関しましては、
うん、
その塾から帰宅中の女子中学生を自転車で追い抜く際に、
うん、
胸を触った疑いらしいです。
ちょっとそんなことで人生ダメにしちゃダメだよ。
はい、で、まあ、女子中学生の相談を受けた親が110番ですね。で、まあ、同じくその午前の9時頃、約2キロ離れた同じ区画の路上で別の女子中学生が自転車の男に胸を触られており、同署は関連性を調べたらしいです。まあ、でもこのアクタージュってさ、
うん、
原作担当の方とその作画担当の方が別なんですよね。
あ、なるほど。
はい、ですんで、まあ原作の方が逮捕されたとしても、まあ、もしプロットみたいなのがあるんだったらそれでね、引き続き、ね、あの作画担当の方が書いてもらえればよかったのかもしれませんが、一応、まあ連載はこのまま継続することはできないということで、連載終了ということなんですよね。まあ、でもなんかね、これね、ジャンプで逮捕されたって前にもなかったっすか？
ん？前に？
前、以前にもね、世紀末リーダー伝たけしかな、
わかんない。それはジャンプ、
少年ジャンプです。世紀末リーダー伝たけしっていうその、
まあ、
ギャグ漫画なんですけど、う
ん、
これもね、うん、確か作者が、援助交際ですね、女子高生との援交で逮捕されたらしいんですよ。はい、ですね。まあ、ただですね、まあ、こちらに関しては、スーパージャンプ後にですね、スーパージャンプで世紀末リーダー伝たけし完結編ということで連載が再開されまして、
うん、
11月に完結をしたらしいんですよね。
うんうんうん、
はい、まあ、あれです、ジャンプの漫画でしたらその世紀末リーダー伝たけしのその後発でしたらそのトリコっていう漫画、
うん、
ね、書かれてた、書いてたと思うんですけどね、
うんうん、
ですんで、まあそんなわけで、そう、島ブーさんですね、はい、島ブーさんも、逮捕されました。なんかあとコメントでいただいてるんですけど、よいしょ、こちらは、 和月信弘さんですかね。
ルロン剣心の、
はい、ルロ剣の方ですね。
うんうんうん、はい。
ルロ剣の方も確か、なんかなかったですか？
そんなのやだ。
ね、
アリスの中ではなかった。
ね、ルロ剣の、作者の方もその児童売春と児童ポルノ禁止法違反で、書類送検されたらしいです。
え、児童何？
児童売春、児童ポルノ禁止法違反ですね。
でも漫画は書いたじゃないですか。
まあ、こちらはですね、その一応その複数の児童ポルノ DVD を所持してたこと、所持してたその単純所持容疑で逮捕されたらしいです。逮捕じゃない、書類送検ですね。ですです。はい。容疑を認めまして、小学校高学年から中学2年生ぐらいまでの女の子が好きだったと供述してたらしいです。
悲しい。
ですね。何でしたっけ、その後のその島ブーさんはね、世紀末リーダーでのたけしも逮捕されましたし、で何でしたっけ、あとですね、遠行絡みの逮捕ではないんですが、
うん、
その光の語とかあのデスノートとかを書いてた人ですね、小畑武さんですね、うん、まあ、こちらが、路上で職務質問を受けた際に、刃渡りが 8.6 センチのアーミーナイフが発見されまして、その銃刀法違反での現行犯逮捕されたんですよね、
うん、
はい。まあ、これに関しましては一応キャンプで使うために持っていたと供述しまして、まあ、この件は裁判には至らず不起訴処分になったってことですね。ですね、まあ、刃渡りの長いものを持ち歩く場合にはちょっと気をつけないといけないっていう、ね、うん、職務質問、銃刀法違反でのその現行犯逮捕、
8センチまでだよね。
ですね、ギリギリアウトなんかな、いや、もっと短かったんちゃいましたっけ。
そう、
刃渡り何センチを超えるとっていうことなんですが、
アリスの包丁なんかそんなもんじゃないぜ。
アリスの包丁はピコピコ類です。
そうだね、
はい。
ピコッとすればもう刃はないからね。
一応ですね、刀剣類っていうことで刃渡り15センチ以上の刀とか、
うん、
槍および薙刀だとか、刃渡り 5.5 センチ以上の剣とか、刃渡り 5.5 センチ以上で45度以上に自動的に解凍する飛び出しナイフとかが刀剣類になるそうです、
はい。
ですんで、まあ、でもね、この辺は難しいところですよね。その剣、包丁はセーフなのかな、剣はアウトね、ですね。
つまり、
はい、
アリスは堂々と持っていられるってことだよね。
アリスはあのピコピコ包丁ですから大丈夫ですよ、それは。
ピコピコ包丁舐めるといけないよ。
ピコピコ包丁ですから大丈夫ですよ。
舐めたらあかんで、
うん、はい。ですんでね、あれ、なんかごめんなさい、一瞬ニコ生が止まったかもしれないですけど、大丈夫かな、大丈夫かな、
はい、
はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、コメントいただいてる、マナーあるあるに関しましては後半のお題のコーナーでしっかりと紹介できると思います。全然長文でも大丈夫ですよ。長文書いていただく場合はですね、掲示板に書いていただくのもいいかもしれません。はい、まあ、コメントでも全然ね、紹介はさせていただきますので、その時までね、 拾っていきたいと思いますので楽しみにしておいてください。はい、でですね、まあ、そんなわけでですね、まあ、ジャンプ漫画では、まあ、逮捕された方が、まあ、ジャンプ以外にもね、その漫画家とか、まあ、有名人みたいなもんですよね。有名人なの、有名勢みたいなもんなのでね。
有名か。
まあ、そんなわけでですね、あとはですね、何でしたっけ、うん、渋谷なんかでそのクラスターフェスっていうのがね、
うん、あ、そんなのね、やったね。
マスクなしで山手線に乗り込んで子連れまでね、参加したっていうことなんですが、
うん、
ね、まあこのクラスターフェスっていうのはですね、自粛要請やマスクを反対した運動らしいですね。もともとはその、まあ、営業自粛、じゃあ、外出自粛なんかとかでですね、その売り上げとかが低迷して、ね、商売が成り行かなくなっているようなクラブハウスなどを救おうとしているような活動らしいんですよね。まあ、別にね、俺いいと思うんですよ。その、何でしたっけ、クラブハウスとかを助けるためにね、そのお店に参加す、行くっていうのはいいと思うんですが、
うんうん、
山手線をぐるぐる回るのはなんか違うだろうと。
そうだ ね、山手線は僕寝落ちして一周はしたことあるけど。
あ、そうなんですか。
うん、はって気づいたら、
はい、
自分が乗った駅より一つ手前だったんで、
はいはいはい、
あれあれどういうことどういうことってすごく何、少しの間ちょっと不安になって、
はい、
え、なんでなんで、僕次の駅で乗ったんじゃなかったっけと思って、
うん、
え、なんでなんでなんでって時計見たら、あってなった。
まあでもね、アリスさん、くるくる回るんでよかったじゃないですか。
うん、
でも大阪なんかではですね、まあ、東京の山手線にあたる環状線っていうのがあるんですが、
うん、
まあ、そちらではその、普通のね、くるくる回るやつだけじゃなくて何々快速的なのも通ってるんですよね。でそれに間違えて乗ろうものなら、そのくるくる回るこの円からはみ出して、
うん、
和歌山や奈良の方まで行ってしまいますから。とかね、あとその何でしたっけ、ユニバーサルスタジオの方まで行ってしまうとかね。だからアリスさん、くるくる回るやつにね、乗ってセーフだったんですよ。このはみ出すやつに乗ったら大変なことになりました。
いや、でもね、僕高校の時に、
はい、
高校立川女子だったんですよ。
はいはいはい。
で、立川から乗るんですけど、
うん、
ね、
はい、
それで僕とりあえず降りる駅は国分寺が目的だったんですよ。
国分寺駅が目的。
行きます。
はい、
うんうん、そうそう。で、なんだろう、ピーってドアが閉まりますよっていう笛が鳴ってたので、
はい、
階段陰降りてうりゃーって乗っかった。
そしたら
あれ、国分寺通り過ぎちゃったよ。あれ、三鷹も、え、どこまで行っちゃうの、え、あれ中野は通り過ぎちゃうのって言って、新宿にまでノンストップで行くやつに乗っちゃったり。
あー、なるほどね。本当にノンストップで、その何でしたっけ、主要のところまでぶっ通しで一切止まらずぶち抜いていくやつに乗ってしまったわけですね。
そうそう、もうまさに何だろう、通勤快速みたいな感じのに、
はい、
乗ってしまって、
うん、
すごいなんか緊張したね、あれはね、
うん、
なんか僕どこ行っちゃうんだろうみたいな。
ありますね、あるあるですね。はい、大阪の阪和線とか夢前線とか大和路線、まさにそうですね。その大和路快速とか乗ろうものならね、環状線をはみ出して大変なところまで出てしまいますからね。まあ、乗り過ごしね、どこまで乗り過ごしたことがあるかっていうのね。
うんうん、
そうだから、何でしたっけ、そう、新大阪駅の次の駅で止まるつもりがね、それほったらかしに、うん、大阪からほったらかしに乗ってたら京都の方まで行っちゃいますしね。そんな私は元近鉄民っていうね、コメントもございますが、 まあ、私もね、その何でしたっけ、大阪のね JR 環状線周りはくるくるくるくるしてたんですが、今はね、香川県に住んでます。そう、最寄りの駅までね、最寄りの駅まで約5キロです。ね。あの駅地下何分みたいなね。はい。でですね、まあ、あとはなんかあのアリスさん気になるニュースとか、アリスさん自身は何かあったりしますか？
アリスさん自身は、
はい、
セリアにね、
はい、
かわいいあのちっちゃいポーチでね、
はいはいはい、
お尻シリーズっていうのがあるんですよ。
お尻シリーズ、
お尻で、なんだろう、うさぎさんがこうお尻とか、
はい、
ハリネズミさんのお尻みたいな感じのがあるんですよね。
はいはいはいはいはい。
それで今日、まあこのシリーズに僕の欲しいものはなかったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
だけど突然としてデザインリニューアルしたのか、
はい、
何気に手に取ったらインコのお尻があって。
インコのお尻ですか？
もうダメですよ、耐えきれませんでした。
インコのお尻買っちゃいましたか？
買っちゃいました。もうかわいい。だけど、なぜか、はい、何か文字をつけたいのはわかるんだけど、
はいはいはい、
人にこう、お尻の穴見せるようなポーズをこう撮ってるインコちゃんがですね、
はいはいはい、
頭のとこにグーッと書いてあるんですよ。
ほう。
何がいいのかよくわからないんだけど、うん、なんかわけわかんないんだけど、かわいいから買いました。
ちょっと待って、セリアのお尻シリーズちょっと検索してみますね。
はい、セリアのポーチお尻かな。
セリアポーチ、
セリア
お尻、
ポーチ、うんうん、お尻で、多分なんかいろんなこのお尻がある、ある、
あー、なるほど、そのハリネズミとか犬とかパンダとか。
そう、それで、それにインコってつけると多分、あれ出ないかな、インコ、お尻ポーチ。
最近出たばっかりなんじゃないですかね。ああ、ありましたありました。
そうなの？
はい、メルカリで販売されてます。
なんということでしょう。
はい、
あ、ほんとメルカリだ。そう、この子にグーっていう字がついてて、えってなったけど、ダメだ、かわいいさに買ってても、うん、すごい悩んだんだけどね。
ね、インコのお尻。
もうかわいかよ、もうかわいかよ、もう。
はい、まあ、あのコメントではなんか最後までいられてすみませんが、大人でも放送頑張ってくださいってね、コメントいただきましてありがとうございます。まあ、あのこの放送に関しましては、一応バックナンバーは、ね、音声の放送は残してるんですけど、アリスさん、
はい、
あのバックナンバーで思い出しましたが、
はい、
そのレイヴンズナイトって録音してるんですよね。録画じゃなくて録音してるんですが、
はい、
その録音してるそのデータのビットレートをねちょっと上げました。
はい、
この前久しく録音聞いたら、そのだいぶね、
うん、
もうそれこそそのニコ生が始まる前の設定のまんまになっててですね、
うん、
あの本当に聞いたらラジオ音質だったんですよ。
へ
ー。はい、ですんでね、ちょっとだけそのビットレート上げまして、
うん、
曲げすぎたら容量が、2時間も放送してますから容量がえぐいことになるので、
うん、
ね、ちょっとだけ上げた感じではございますけど、ね、以前の放送を全部聞くとそのものすごいラジオ音質だって、まあ、ラジオ、ネットラジオなんでね、あの逆に趣が出ていいのではないかなと思ったりしてるんですが、
うんうん、
そのあまりにもそのニコ生のバックナンバーとの方の音質差に愕然としましたので、ちょっとね、音声の解像度上げてみたりはしましたが、まあ、ラジオに関しましては一応バックナンバー全て残しておりますのでね、ぜひぜひ、お暇な方はですね、その聞こうと思ったらもう1回2時間ですでに、ね、582回 になってますんで、もうね聞こう全部聞こうと思ったらとんでもない、ね、日数かかってしまいますから、さすがにそうはいかないとは思いますけど、
ね、うんうん、
まあキンキンのやつとかでもね聞いていただければいいんではないかなって思ったりします。はい、あとですね、まあ、さっき言った、遠征が終わりましたっていうね、遠征タイマーが流れてたんですけど、今ねその某カンコレイベントやってるじゃないですか、イベントやってるんですよ、
うんうん、
そう、なんか今過去にない最大規模のイベントやってましてね、昨日ねアリスさんに俺の泣き言を聞いてもらってたんですよね、
うん、
アリスさんに泣き言を聞いてもらってて、頑張って頑張って、
うんうん、
まだその、最後の最後じゃないんですけど、最後の一個手前のねところが、53連敗からの一勝をもぎ取りましたよ、うん、気合で53連敗からの気合の一勝をもぎ取った感じでございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、まだ最後の最後が残ったりしてますからね。いやーもう本当、久しぶりに心が折れかかってましたね。心が、まあ、心折れずに、53連敗からの気合の一勝ね。まあでもね、うん、実際その何でしたっけ、某パラオのマリルユ提督なんかはすで、に100戦以上、ね、100出撃以上してるらしいですけどね、まあ、縛りプレイを、俺はその何でしたっけ、縛りプレイってほどはしてないですけど、うん、これをねその強烈な縛りプレイでクリアしてる方は本当尊敬しますね。もう完全に廃人だと思います。いやね、まあでも長いですよね。そう、その何でしたっけ、始めたゲームがさ何周年記念とかってやってたらさ、時間が経つのは早いなって思ってしまいます、
うん、
はい、というわけでですね、EOL ヘッドラインでございました。今日はですね、ちょっと、お題のコーナー面白そうなのでね、ちょっと長めに時間を取りたいと思います。はい、 EOL ヘッドラインのコーナーでした。ナイトお題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。アリスさん、あれアリスさん、あ、どうされました、
はい、もしもし、
はーい、
うん、アリスは今、
はい、
熱帯雨林の中にいる気持ちで、
はい、
楽しんでいる状態のアリセロヒムです。
熱帯雨林といえば、
うん、
ものすごい湿度が高い感じですか。
めちゃめちゃ高いです
ね。あれですよね、しかも何でしたっけ、冷風扇を利用してるんでしたっけ。
そう、
でもその何でしたっけ、冷風扇の場合はどうしても湿度が上がりますからね。
上がるんだね、やっぱり。
やっぱり上がりますよ。それはもちろん気化熱を利用してるわけですから、冷風扇をね、利用しながら加湿器を回すっていうね、本末転倒もいいところでございます。
普通の扇風機にしようかな。
はい、 まあ、あの超強力な風のね、扇風機というかサーキュレーターでですね、体に向かってゴーってこう風を当てつつね、
うん、
やるのもいいかもしれませんからね。
あ、
はい、というわけで本日のお題はですね、マナーしきたり暗黙の了解でいってみたいと思います、はい。まあ、テレワークが普及した今日この頃なんですけど、まあ、そのテレワークにもですね、なぜか変なマナーが出てきたりですね、まあ、お盆のシーズンなので、まあ、親戚なんかが集まったりする時の、地域独特またはですね家族とかですね、その親戚間での、変なしきたりとかですね、まあ、暗黙の了解とかいろいろあると思うんですが、一般的なものから変わったものまで、それはねえよって思わず突っ込んでしまうようなね、ものをいろいろと募集したいと思います。はい、というわけでですね、早速、一部紹介していきたいと思う、例として紹介していきたいと思うんですが、はい、謎のテレワークマナーですね。
お、なになに、
終わったら頭を下げて会議終了ボタンを押す。客より先に退出は NG とかね。
うんうんうんうん。
はい。あと、その、役職持ちの方はですね、ほら、テレワークとかでその会議通話をする場合に、その、顔がこういっぱい画面に出るじゃないですか。
うん。
役職持ちの方は大きく表示しないといける、表示するのがマナーとかね。上位者より先にログアウトするのは失礼とかね、謎のテレワークマナーでございます、ね、
謎すぎるよ。
いやでも正直さ、上位の方よりも綺麗な女性の方がいたらそっちの画面をでかくしたいですよね。
なんということでしょう
とかですね、その一時期その話題になったマナーで、とっくりは注ぎ口では注いではいけないっていうマナーとかですね。
え、何、どういうこと。
はい、あのとっくりを、ね、あの とっくりの注ぎ口で注ぐのは、まあ、マナーの言い訳としては、うん、その縁の切れ目なので、ね、
うんうんうんうん、
縁切りを示唆するとか、あとなんか昔はその注ぎ口に毒を塗られてることがあるかもしれないから反対側で注ぐのがマナーとかねっていうらしいんですが、実際これに関しましては、その何でしたっけ、とっくりを作ってる業界の方はそんなマナーはないっていうね。でなおかつ、何でしたっけ、注ぎ口からしか注げないとっくりがね、作られてこう販売開始されたっていうねものがございます。
どういうこと？それもわかんないんだけど、どういうこ
と？ね、
醤油差しみたいになってるの？
いや、とっくりのその注ぎ口が、その、三つ葉みたいになってるんですよ。
三つ葉？
三つ葉というか、三つ葉じゃなくて、
つまり、注ぎ口が一個じゃないってことか。はい、
そう、三個になってて、ね、注ぎ口じゃないところから、注ぎ口が3つあって、その注ぎ口じゃないところから注ごうとしたらぶちまけてしまうような作りになってるんですよね。はい、
それもどうなんだろう。
いや、それがね、椿っていうとっくりでしたっけ、確か椿とっくりっていうねのがございまして、結構ね、
うん、
おしゃれなんですよ。はい、うん、その椿とっくりでね、検索していただいたらいいんです、わかるんですが、
私検索してみよう。椿とっくり、
椿とっくりですね。
椿とっくり、椿とっくり、
まあ、とっくりは注ぎ口を使わないでっていう、そんな不合理なマナーに若き陶芸家が挑んだ。必ず注ぎ口を使わせるね。その逆転の発想と、培った技術が生み出したモダンなデザインっていうことでですね、まあ、椿のように 注ぎ口が椿のようになってる、こうおしゃれなとっくりなんですが、はい、一応、画像も用意しましたので、ちょっとちらっとだけ出してみたいと思いますが、よいしょ、あれどこ行ったっけ、どこ行ったっけ、どこだっけ、どこだっけ、よっ、ほい、画像でけえな、でけえ、
あ、見えた見えた見えた、
でかいな、はい、はいはいはい、
あれだよね、あの陶芸家の人が、
はい、
ちょっとグニってやっちゃったみたいな形の、
いや、グニってやってるっていうよりも
上から見るとちゃんと綺麗なんだけど、
そうですね、
横から見るとグニって感じ、
その必ず、注ぎ口を、
わかった、これ何かを思い出すと思ったら、
はい、はいはいはい、
あのちょっと黒い椿とっくりの画像なんですけど、
はい、
ゲジゲの鬼太郎の粉キッチンの口を思い出したの。え、思い出さない？
そうか？
え、待って待って、間違ったかな。
まあそんなわけでですね、その必ず注ぎ口を使わせるというね、椿とっくりですね。まあこういったものがその発売されたわけでございますが、え、アリスさんどうしました？
このね、椿とっくりのこうなんだろう、縮んだちっちゃい丸っこい方なんか可愛い。
ああ、はいはいはいはいはい。はい。まあそんなね、マナー謎、理不尽なマナーとね、若き陶芸家の戦いでございますが、これはもう一時期話題になった有名なね。これなんかあの構造上ですね、注ぎ口じゃないところから注ごうとすると、おちょこの両端にぶちまけてしまうっていう感じの構造になってますね。実際その、ぶちまけるどころかなんかあの、とっくり自体を伝ってですね、自分の手も濡れてしまうような感じになってるらしいですよ。
ああ、なるほど、確かに。
はい、そしてですね、ネトゲをプレイされている方、有名だと思うんですが、シャウト失礼しますから、本題を言ってシャウト失礼しましたっていうね、
うんうんうん、
はい、あの一行でいいのみたいな感じなんですが、
そうだよね、産業になっちゃうんだよね。
そうなんですよね。まあ、あのもっと言うとね、
うんうん、
もっと言うとね、シャウトでこうシャウト失礼いたします、まず今回シャウトをさせていただくにあたりまして、小生の個人的な理由のために皆様にご迷惑をおかけしてしまうことをお詫びします。どうかお許しください。またこの私の個人的な内容のシャウトに対しまして、これを不快に感じられる方におかれましては、どうぞ遠慮なく私をブロックリストに入れていただくか、もしくは GM に通報、あるいは掲示板への晒しなどの対処をしていただいても構いません。このシャウトをさせていただくにあたり覚悟はしてまいりました。それでは本題に移らせていただきます。
うまい、
ポーションくれませんか、シャウト失礼しました。
なんかわかんないけどつらい、つらいぞ、
ね、シャウト失礼しました。
いや、つらいな、なんか、
いやいやいやいやいやいやいや、ね、
うむ、許そう。わけわかんないけど、うむ、許そう。
ね。まあ、これに関しましてはですね、まあ、ゲームにもよるんですけど、うん、そのチャットウィンドウがですね、あの高速に流れると非常に文字が見づらいっていうゲームとか、まあ、にありがちだったりするんですが、
うん、
ね、その該当エリアにいるプレイヤーのログをこうシャウトによって流してしまうので、その前に一言添えるというのが始まりだったりするんですが、ただ一言で済むシャウトを産業にしてしまって余計に流してしまうとか、さっきみたいにね、こうシャウトに対してこうね、覚悟してます的なことをこう ダラダラ書いてポーションくれませんかってその一言でいいだろうみたいな感じのね。
はい、
はい、まあ、こんなこれね、そのマナー、ネトゲマナーなのかな、うん、ね、はい、まあ、そんな感じのね、物語ったりはしますけどね。はい、ではですね、まずはですね、コメントに来てあるものを紹介したいと思います。マナーあるある、マスクをつけてても鼻が出ている件について、お話を聞いてみました。で、鼻出し男さんはですね、口からの飛沫飛ばなきゃ大丈夫でしょう、違うのみたいな感じのね。そしたらその、いや、お鼻からもお汁は出るでしょ、あ、でも普通に考えたら飛ばないし、くしゃみしたら鼻水飛びますよね、マジかみたいな感じのね。はい、まあ、その後ですね、そのお花水男さんは本当にショックだったみたいで、私のことをすごく気にしてくれていました、あなたにコロナ移ってないよね、大丈夫、本当にごめんな、気をつけるようにするな、ありがとうみたいなことを言ってるんですが、あなたにコロナ移ってないって自分コロナなのかよみたいなね、ツッコミが出てきそうな感じではございますけどね。はい、まあ、いろいろ怖くて、言えない世の中ですけど、勇気出してみると意外に元気もらえたりします。皆さんにも知らないふりより声かけしたらいいことあるかもですね、ということでございますが、まあね、これでもこれに関してましてはですね、そう、マスクつけない主義の方に当たったらね、大喧嘩になったりするんですよね。ですんで、まあ
なんか、はい、一時期あのね、マスク警察とか、私ね、
はい、マスク警察ね、いましたよね。まあ何事もね、やっぱその反発する方っていうのは出てきますから、まあ、こればっかりはね、その反発する理由がね、うん、その目立つためっていうパターンもありえるでしょうし、
うん、
正当な理由なのかそうでないのかね、まあまあその辺に関しましてはね、うん、はい、シャウト失礼しますは意味がわからない、むしろそれで米内汚してるみたいなね、コメントありがとうございますね。まあ、これはあの、逆にそのね、一行に収まるんだったら別にいいと思うんですけどね。まあ、これに関してはその、正直まあ、某ね、MMORPG の文化みたいなもんですね。随分とその、何でしたっけ、チャットウィンドウが狭くてですね、ログが、その戦闘系のログまで全部それに出てるのかな、うんうん、で、そのログを見ながら戦わないといけなかったりするので、その、セイとかシャウトとかでそのログが流れると、ゲームに支障が出てしまうっていうね。だからそんな作りのゲームじゃなかったら問題ないと思うんですけどね。例えばそのシャウトとかセイとかを個別にオフにできるとかね、うん、大公開時代オンラインなんかまさにそれですからね、うん、はい、では、アリスさんもなんか気になるマナーとかありますか、チラッと。
ね、
はい、
最近したんだけど、
はいはいはい、
お酒を飲むときの、
はい、
挑戦飲みて、
ほう、
してます？
なんすかそれ。
挑戦は挑戦で、
はい、
で飲み、挑戦飲みって検索をしてくださると分かるんですけど、
はいはいはいはいはい、
なんかいつの間にかこの マナーというか作法が日本人、
ああなるほどね、
結構浸透しちゃってて、
うん、
まあ、美味しんぼからなのかなって思うけど、なんか、うん、
挑戦のみですか、 これはですね、その何でしたっけ、顔を横に向け、右左手で口元を隠して飲むという飲み方ですね。もともとはその何でしたっけ、
ね、有名、
はい、
うん、なんか有名人が、
はい、
だ誰それがそうの飲んでるイコールこの人は朝鮮人系みたいな、
そう、あのなんかもともとはですね、その、
うん、
国会中継中にですね、その、うん、壇上のその議員が水を飲む際に、おいしんぼで紹介された顔を横に向けて左手で口元を隠して飲むという酒の席での朝鮮式の作法と酷似した飲み方をたまたましてたため、まあ、あの朝鮮くしくは韓国のスパイの判別方法として、まあ、まことしやかにささやかれるようになった陰謀論なんですが、実際にですね、議員がこのような飲み方をするのは日本だけなんですよね。はい、韓国の議会なんかではこのような飲み方は行われてないので、本当に陰謀論だったりはするんですよね。
うんうん、
はい、まあ、実際はですね、その儒教の教えが強い韓国では、目上の者の前で酒を飲むのはあんまり良くないことということで、まあ、3回勧められても飲まないのは、失礼ということなので、うん、その時にはこの飲み方をするらしいです。ですです、はい、まあ、ちなみにですね、その国会なんかでこの国会議員がこのような、飲み方をするものに関しましては、お茶を飲んでる際 の, その口元をみんなに見えないようにするためということらしいですね、
うん、
ですです、
うんうんうん、
日本が逆に日本飲みですね、日本この水を飲む時のこの飲み方はある意味日本飲みなのかもしれませんね。はい、では来ている投稿を読んでいきたいと思います。 F マナさんからいただきました、ありがとうございます。マナーというといろいろと面白いものがありますが、思いつく面白いマナーといいますと、飲食店では親しい人以外と同席した人と同じものは頼まない、こちらは西洋のマナーらしいですね。飲食店では親しい人以外と同席した場合は同じものを 頼まないらしいです、
はい、なぜ、
いやー、わからないですね。これは西洋でのマナーらしいですよ、うん、同じものを頼むイコール親しい関係であるっていうのを示唆してる部分があるんじゃないですかね。
うんうん、
はい、で水着をくださいは基本的に2ピースらしいです、日本以外では。ワンピースの水着
ビキニってこと？
え、いや、だからその水着を買いに行くときに、その水着っていう概念自体が日本以外ではその2ピースの水着が一般的なのかもしれませんね、うん、
なるほど。
で、家庭における食事は各自で勝手に食べてください。こちらはトンガとかスウェーデンなど、みんなで食べるっていう習慣がないのかな、習慣がないのかな。で、公衆トイレは薬局で借りるもの、これは日本以外らしいです。で、基本的に屋台料理は自己責任において、日本以外ですね、日本だとその屋台料理でもその食中毒が出ようものなら屋台の責任になるんですよね、当然、はい、駅出入り口に近いホームの階段の、車両は一番高い車両である、西洋文化圏。なるほど、ホームに近い、入り口に近い車両ほど、高級車なのかな、はい、 で、人混みを通るときはちょっとすみませんではなく通りますという意思表示が大事、アメリカンなど。まあこれはね、言語の違いだと思うんですよね。
うんうん、
その日本だとその何でしたっけ、相手のね、その意思を組む言語なんですよね。だからその何でしたっけ、なんだろう、あの例えばさ、子供をさ、例えばスイミングスクールに預けるときにさ、先生に、よろしくお願いしますって預けるじゃないですか。あ、もしもし、アリスさん、
うん、
スイミングスクールにお子様を預けるときにその先生に預ける、先生がおったら、
ね、
はい、お願いしますみたいな感じで言うじゃないですか。
すごくラグがあるんです。
はい、で、 でもその海外とかアメリカとかだったら、その先生にお渡しする、あの息子を預けるときに息子に
直してもらってもいいですか。
あ、はいはい、じゃあ一遍つなぎ直しますね。はい、呼び出します。
はい、
あ、もしもし、聞こえますか。
はい、
はい、さっきの続きなんですが、何でしたっけ、日本だとそのスイミングスクールとかに、息子を子供を預けるときに、先生におったら、うん、息子よろしくお願いしますとかって言うじゃないですか、
うんうん、
でもその日本以外とかだと、先生に預けるときに息子に水泳を教えてくださいみたいな感じで言ったりするんですよね。だからその、なんて言ったらいいんだろう、日本語に関してはその、まあ、なんかハイコンテクト文化、
まあ、要するに、
はい、
外国の方は具体的でちゃんと章があるんだよね。
そうそうそう、で日本人はその曖昧を好むんですよね、
う
ん、
そうそうそう。でこの間そのちょっとだけ僕も話して多分思うんだけど、日本語って無責任な言語でっていう話で、
はい、
うん、ね、実験の動物が死んでしまったっていうことでも、うん、自分が殺したんじゃなくて死んでしまったと。
ほうほう、そうですよね、
うんうんうん、そんな話があったので、あ、なるほどなって今思った
ですね。まあ、これね、何でしたっけ、曖昧なのが好きなのは、曖昧な言語は日本、中国、アラブあたりが曖昧でございまして、
アラブも、
そうですね、アラブ、ギリシャぐらいが続いてまして、で逆にその何でしたっけ、ちゃんと言わないと通じないが、一番上はドイツ系スイスで、ドイツで、スカンジナビア、アメリカ、フランスと続いてる感じですね。まあまあ、言語によって変わってくると思うんですけど、
うん、
ね。ですんで、その、何でしたっけ、まあ、日本語とか本当にね、何でしたっけ、まあ、最近だとさ、
うん、
その、やばいっていう単語がさ、いろんなことに使われるじゃないですか。
確かにそうだね。
でしょ。
でも、うん、それはアメリカでも、
いや、でも何でしたっけ、うん、
だってさ、
はい、
例えばさ、なんてこったいとかさ、
オーマイゴーみたいな感じかな、
すげーとかさ言うときに、
うん、
ホワッツザヘルで
ね、
なんて地獄なんだみたいな感じに言うじゃないですか。
まあそれは、ああ、まあそうですね。でもそのなんて地獄なんだはありとあらゆる意味としてね、使ったりはしないじゃないですか。
え、いろんなとこで使うけどな。
そうなのかな。
うん。
ね、ですんでその。
どっちかっていうと日本は曖昧だけど海外は、
はい、
言い回しだねきっとね。
そうですよね。
うん、
ですんでその何でしたっけ、 外国の方がね、その日本語本当に一つの単語でいっぱい意味があるのですごい混乱するらしいですからね。はい。でですね、人のむさほを笑ってはいけません。する場合は首席の片隅でしましょう。こちらは共通らしいですね。というものが思い浮かびます。
はい、ね。あとね。
はい。
なんかね、朝やってた番組で、
はい、
朝かな、録画か忘れたけれども、
はいはいはい、
あの、外国人が思う日本人のこんなところでっていうので、
はいはいはい、
あの、日本人の笑いについて、
笑い、はい、
ごめんって言いながら笑ったりとか、
はいはいはいはい、はい、
うわ、失敗しちゃったって笑ったりとか、
はい、あの、笑ってごまかすというやつですよね。
そうそう。で、もしくはその日本人はその結果がちょっと不安な時に、
はい、
うん、なんか笑ってしまうような感じがあるらしくて、
ね、
うん、なんか向こうにしてみたらすごいバカにされてるような感じがする時があるんだって。
ああ、
なんか難しいんだなって思ってて、まあ、確かに、
はい、
お客様とかにも、
はいはいはい、
エプロンありますかって聞かれて、申し訳ございませんないんですよっていう時もやっぱり顔は笑顔だもんね。
その時はしょんぼりしないといけないわけですね。
そう、申し訳なさそうに言わなきゃいけないんだけど、
うん
うん、なんか明るく言っちゃダメみたいな。
あ、なるほど。日本人は逆に明るく言って、何でしたっけ、あれしがちですよね。そのごまかしがちというか、
うん、
まあ、芸人気質なんじゃないですか、ひょっとしたら。
芸人気質
ね。はい、では続いてファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんし
ゃー。俺が思いつくマナーと言いますと、自分は物知らずだということを前提で相手の話を聞く。ほうほうほうほうほう。相手が何歳であっても意見は対等である。あ、これね、俺思いますよ。俺結構気をつけてるんですが、気をつけるというかさ、その何でしたっけ、お店のね、何だったっけ、お店とかでその接客をしてたりするときに、大人の方には敬語で喋るのに、相手が子供になったりすると、その、何でしたっけ、敬語じゃなく、タメ口っぽくなるというかね、ちょっと砕けた感じの子供語になったりすることあるじゃないですか。
うん、
俺は、なるべくね、その、お子様にも、ね、丁寧に敬語で喋るように、心がけてはいるんですよ。
うんうんうん、
ね。そのちっちゃい子でも、ちっちゃい子、あの、大人の方には普通に対応して、ちっちゃい子供とお子さんとかだったら赤ちゃん言葉っぽく、赤ちゃん言葉まではいかないけど、
うんうんうん、
そんな感じで喋る方もいるじゃないですか。まあ、それが普通なのかもしれませんけど、普通かどうかはまあ別として、ね、おばちゃんとかでも、おばちゃんでもお兄さんでもそんな感じになるんでしょうけど、
うん、
俺は子供にもすごい丁寧にね、あれする、まあ、大人と変わらない口調で喋るように心がけてる。相手が
言語を理解できる範囲ですよね。
そうそうそう、大人と変わらない口調で喋るように心がけてはいるんですよね。まあ、これが、あの、逆に相手が何歳であっても意見は対等であるっていうのはね、はい、いいのかなと思う、うん、上だけじゃなくて下なのかな。
僕レジにいるときは違うけどね。
あ、なるほどね。
子供たちが、
はい、
虫かごとかこうね、
はいはいはい、
持ってくると、あの、カブトムシとか飼うのって聞く。
なるほど。
うん、ま、そうすると、うん、取りに行くんだとか言って。
いいね、いいね。そういうね、そのコミュニケーションはいいですよね。その子供、うん、目線に立てて。
うんうん、
はい、はい。では、会議は上下関係なく、怒らない、恨まない、これは、はばからないやってるのかな。
はばからない。
お、徹底。なるほど。 まあ、会議とかでその隣散らしたって意味ないですからね。ファンネル時報は1の位が0や、0分や5分で終わらない。ほう、用心棒宅への少女の来客はできる限り緑やプラス白の組み合わせの服で。いやでもね、俺個人的にはあの女の子はピンクとかね、うん、もう好きですよ。赤とか黒とかも。
グリーンはマイカラーだもんね。
グリーンはマイカラーです。グリーンはマイカラーですけど、まあでも意外とね、何でしたっけ、シアングリーンみたいな感じの服とかは結構好きですよ。
シアングリーンってどんな、
シアンは分かるでしょ、青緑かな、うん、まあでもね、その緑髪の女の子はね、ヒロインにはなれなかったりするんですよね。
僕ね、緑色の髪で、
はい、
好きなキャラクターは、はい、うるせえやつらのラムちゃんと、
はいはいはい、
ルルーシュの CC。
あー、なるほどね。
あとは誰だろう、緑色の髪って結構あんまり
ランカちゃん、
ランカちゃんよりはシェリルの方が好きだから。
はい、そして、2枚以外は用心棒宅に送らない。そうですね、2枚以外どころか貝自体私嫌いです。あの巻貝とかでもダメです。
2枚以外
アサリとかならまだ食え、ギリ食えます。
ギリアサリがギリなの？
ね、
ホタテは、ホタテは
ダメです。
ダメなの？
ダメです。アサリはね、一応食べれますけど、もぐもぐと咀嚼はしたくないです。髪5くんぐらいならアサリかギリ食べれます。
じゃああれだ、身がないシジミ汁みたいな。
うん、そう、その辺ならまあまあギリギリ
ギリなのか。
貝が嫌いです、苦手です。はい、栗の病気や害虫はアリスキングダムに持ち込まない。
うんうん。そして
で、ホッシュマリモは見つけたらそっとアカンコへ戻す。
アカンコに住んでるの？
アカンコには住んでないと思いますよ、星守りもは。
よかったー、は
い、というものを思いつきます。はい、一応、コメントでは子供のお客様にも敬語で話すけど分かりやすい言葉を選んで話すね。確かにそうですね、難しい言葉を使うとね、分かりづらかったりしますからね。
うんうん。
はい、では続きまして、 NLN さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私は職業柄マナーというものに対して非常に重きを置くことを多く経験していますが、その中であまり知られていないマナーというものを挙げていきますと、境内や敷地内は聖書なので、常に整理整頓と車輪のつくものの乗り入れはをしましょうって、まあ車輪がつくものの乗り入れはしない方がいいのかな、わかんないですけどね。はい、境内や、お堂内や聖堂内は静かにしましょう。神社やお寺、教会の道の真ん中は、神様や仏様の通る場所なので通らないようにしましょうですね。これね、その何でしたっけ、お堂とかね、聖堂の中とかでね、ヒャッハーしたらあかんでしょうけど、まあでもね、
うん、
何でしたっけ、まあこれ宗派なのかどうか分かんないですけど、うん、普通にその教会内でね、うん、あのドラムとかキーボード、ギター持ち込んでライブをね、賛美歌ライブをやるような教会も、派手な教会もあったりするんですけど、
うん、
まあ、結構その何でしたっけ、ブラックミュージック、まあ、なんか最近ちょっとあれなんであれですけど、その黒人系のね、教会だとそういう派手な、ね、礼拝みたいなのも多かったりするのかな、ね、そういうその映像を見て、あ、すっげえ楽しそうだなとかって思ったりしましたけど、
うん、
ね。まあでもその日本のね、あのお堂内とかでライブが始まったりするとね、それはそれでどうかと思いますけどね。
でもほら、言う、あの、なんだっけ、ニコニコだってさ、
はい、
お坊さんが木魚でいろんなこと曲作ってあげてた人いるじゃない
ですか。そうですね、あのクリスマスソングをね、あの仏具でこう演奏してるやつとかありましたからね。まあ、日本ならではではないでしょうかね。はい、賽銭の額に決まりはありません。私ね、なんとなく、ご縁があるということで、ご縁好きですけどね。
うんうん、ここもご縁。
で、あと大きい神社の社の巫女様はご職業やアルバイトのため神学の知識がないと考えることが望ましい。うん、お守りやお札などの、製品の数え方は体ですね。お守りやお札などの、製品、これ製品って読むのかな、聖品、聖なる品と書いて何て読むんでしょうね。もらうのではなく受けるものである。はい、まあ、でそれらの、お代は何々円を払うのではなく何々円を納めるというものですね、というものが思い浮かびます、ね、なるほど。まあ、でもそうですよね、その何でしたっけ、 お守りとかもね、あの売るっていう表現はしちゃダメなんでしょうね、おそらくは。
あ、なるほどね、
売ってるわけじゃない、まあ便利上売ってるようなもんですけど、売ってるわけじゃない感じですね。では続きまして、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。
こんばんはです。
こんばんはす、会社の新人研修で電話のマナーで習ったのは3コール以内に電話を取ること。もし3コール以内に出られなかったら大変お待たせいたしましたということらしいですね。
うんうん、
習ったんですけど、3コール以内に電話に出るって目の前の仕事に集中していたら、なかなかとっさに対応できないです。周囲のお客様を待たせてしまった泉ですっていうことですね。いや正直、ね、人手が足りなかったらその電話なんか3コール以内に出れないことザラですからね。
まあ僕のところもザラです。
はい、で、何でしたっけ、それこそその人手がいっぱいいそうなコールセンターなんかもっとあの3コールどころか何十分と待たされること多々ありますからね。
順番におつなぎいたしますので、そのままお待ちください。
まさにそれ。でも知ってます、アリスさん、アマゾンのさ、
うん、
あの販売者向けのサポートセンターの電話ってさ、
うん、
あのこっちあのホームページ上で内容と電話番号を書いて送信したら、向こうから電話がかかってくるんですよ。
うん。
ね。
だめだ。うん。
そう、意外とね、で、しかも早いんですよね。
早いです。すぐ来ます。
すぐ来るのよね。で、すぐつながるのよね。
うんうん。
はい。ちょっとその、最近、何でしたっけ、アマゾンのそのアカウントが重複してたりとかですね、なんか何でしたっけ、扱う商品のその申請とかで結構、ね、トラブルがあったんですけど、それもものすごく親切かつ対応も早くてですね、すげえなって正直思いました。
うん、
もうあの某ね、 Y のつくオークションとは大違いですよね。Y のつくオークションなんか電話対応なんか絶対しないですからね、あっこ。
うん、
ですです。まあでも3コール以内ビジネスマナーですね。はい、というわけでですね、そのまあビジネスマナーに関した話題でね、最近ね、カタカナ言葉のビジネス用語ってすっごい多いじゃないですか。
多いね。
そう、それがすごく多くてですね、その何でしたっけ、そのちょっとムカつくカタカナ言葉への思いを綴りましたみたいなね、あのツイートがその一時期話題になったんですが、いくつか例を挙げて紹介しますけど、例えばそのアグリーですね、
アグリ
ー、アグリー、賛成って言えや、何がアグリーだよ、反対されたらディスアグリーとでも言うかみたいなねとかですね。まあでもね、アグリーはそうなんでしょうけど、その友達通りの同士の会話でさ、
うん、
あのイグザクトリーはねついつい言いたくなるよね。
わかんないよ。
え、あのその通りでございますみたいな感じの
あ
ついついねネタで言いたくなりますよね。
ネタでか。
そうそうそうそうそう、あの何でしたっけ、あのイグザクトリーその通りでございますに関してはこれはね、あのジョジョネタなんですよ。ジョジョの奇妙な冒険のネタなんですよね。はい、まあ、あの我々はお前を倒さない限り先へ進めないのかみたいな感じの問いに関してイグザクトリーかっこその通りでございますか閉じって書いてるんですよセリフでですんでね、これはね、ちょっとネタでとして使いたかったりするんですけど、
うん、
はい、あとそのね、ムカつくカタカナ言葉でアジェンダ、
アジェンダ、
意味は予定なんですけど、
うん、
ね、予定でよくね、こいつら学校でも水曜のアジェンダは1限が生物で3限は国語でって言うんだのよねきっとみたいな感じでね、あとはその何でしたっけ、コアコンピタンス、
分かんない、
とりあえず投げ武器なら2音だし伝わりやすいと思うんですがみたいなね、まあ、商材を紹介する特徴とかね、その武器みたいな感じのね、
うんうん、
あとはそのエビデンスとかね証拠じゃダメなんですか、根拠じゃダメなんですか、エビが好きなん、もうわからんみたいなねはい、というわけでですね、アリスさん、
うん、
何でしたっけ、ちょっと例題を出してみたいと思うんで、これをね、翻訳してみてください。
はい、
翻訳ですね、どれで書けばいいかな、ちょっと待ってくださいよ、いしょ、このお題のテキストを利用しようかよ、ちょっと待ってね、めっちゃ 長くなってました、よっよいしょとよっよいしょよいしょ、でこれをちっちゃくちっちゃくよいしょ、はい、ちょっとね、アリスさんに、翻訳してほしい、翻訳してほしいんですが、はい、ビジネス言葉でございます。ビジネス言葉翻訳です。よいしょ。はい、じゃん、こちらですね、一応内容としましては、クライアントとのライアンス関係をどう構築していくかが今のフェーズでのビッグイシューとなる。バッファーを持たせつつももっとブラッシュアップしていくことで両者のシナジーが生まれると思うんだ。だからみんなにはフラットな意見をブレストで欲しい、ブレストで出して欲しい。 ASAP でいきましょう
え、
はい、
え、
はい、え一応そのテキストをですね、ニコ生の方にもちょっと出してみたんですが、 お、 アリツさんの声が、 クライアントとのライアンス関係をどう構築していくかが今のフェーズでのビッグイシューとなる。バッファーを持たせつつもっとブラッシュアップしていくことで両者のシナジーが生まれると思うんだ。だからみんなにはフラットな意見をプレストしてほしい。 ASAP でいきましょうみたいなね。 ASAP でいきましょうみたいなね。
ちょっと待ってね。
はいはいはい。
考えるから。ちょっと待ってね。
はいはいはい。
何
あ、アリスさん、もしもし。
はい。
多分ニコ生の、音声がこっちに帰ってきてるかな。はい、多分ニコ生の、音声がこっちに帰ってきてるかな。山びこ状態になってます。山びこ状態になってます。はい。あ、いや、ごめんなさい、こっちですね。こっちの。
そうだよ。
あ、ごめんなさい、こっちのミスでした。こっちのミスでした、ごめんなさい。はい、これ、問題でございます。難しいですね。
もうね、
はい、
分かんない言葉がいっぱいあって、
はいはいはい、ね、
分かるのがラストだけ。
ASAP でいきましょう。
そうそうそうそう、だってこれは普通にあの英語の略語だもん、は
い、ああ、なるほどね。
なんかとにかく早くとか。
ああ、そうですね。
そんなやつでしょ。
まさにまさにその通りでございます。はい、
クライアントのアライアンス環境っていうのがもうわかんない。次の、まあ、次のターンでみたいな感じで、ビッグイシューがもうわかんない。バッファーを持たせつつも、もっとブラッシュアップしていくことで両者のシナジーがもうシメジって感じも、だからみんなはフラットな意見をブレストで出して、ブレスト胸、つまりなんかわかんないけど、
はい、
積極的に意見出していこうよみたいな。
そうですね。だからまあこれをね、その何でしたっけ、カタカナ言葉を、日本語翻訳するとするとですね、まあ、あくまで参考意見、参考なんですが、
はい、
はい、クライアントとのライアンス関係というか、顧客との提携関係を、どう構築していくかが、今の流れでの大きな課題となる。猶予を持たせつつも、もっと研鑽していくことで両者の相乗効果が生まれると思うんだ。だからみんなには平な意見をどんどん出してほしい。なるはやでいきましょうみたいな。
なるはや。なるはやってなるべく早く、
まあまあなるはやはあれですけどね、その
もう日本語ですら僕あんまり略されるとわからない人間なんで、
まあまあなるはやでいきましょうというか、まあ素早くいきましょうみたいな感じの、まあまさに ASP、 ASAP でいきましょうみたいな感じのね、うん、英語の略語なんですか。
ASAP って元は、
はい、
アズスンアズP なんだっけ、アズスンアズ、ダメだ、思い出せ
ね。これ難しいでしょ、難しいというか
難しすぎるよ、わかんないよ
ね。クライアントのライアンス関係をどう構築していたかが今のフェーズでのビッグイシューとなる。バッファーを戻すつももっとブラッシュアップしていくことで両者のシナジーが生まれると思うんだ。だからみんなにはフラットな意見をブレストしてほし、ブレストで出してほしい。 ASP でいきましょう。まあシナジーはね、シナジー効果とかってよう使いますから、相乗効果的なね、あのゲーム用語とかでシナジーってよく使いますから、それはわかるんですけどね。
わかんないでしょ、
そのフラットな意見とかね。まあこれはほんま、あんまりこう横文字を使いすぎるとバカっぽく見えるっていうね。
いやー、わかんないね、ここまで来ると。
ここまで横文字使われるとね、
うん、黙りこくっちゃうよ僕。
まあでもね、何でしたっけ、面白い意見がございまして、うん、その横文字でそのね、会話してくる方に、うん、あえてね、それってどういう意味ですかって聞き返したと、ちょっとね勉強不足で申し訳ございません、ちょっとどういう意味か教えてくださいみたいな感じで聞き返して、
うん、
ちゃんと答えれる人は、うん、信頼できると思うんですよ。
なるほど。
でも逆にね、その 何でしたっけ、
適当な感じでこう分からないって濁されると、
濁されたりその別のことでね、
なんか流行り言葉で話してるだけみたいな、
はい、
おにゃ
ね、だからまあよくね、その何でしたっけ、これでその、まあ、私の勉強不足で申し訳ないですが、その言葉の意味を教えていただけないでしょうかって、その返した時にですね、まあ中身のないそのインチキコンサルタントか、どうかを見分けるあれとして使える、踏み絵として使えるんですよね。
怖いな。
はい、だからその本当に、ちゃんとしたものかカタカナかぶれかっていうことでですね、ある程度わかるんですが、まあ例としましてはその反応でその切れてごまかすとかね、君そんなことも知らないのか、常識だぞってその切れてごまかしたりとか、クライアント様の言葉の意味など知る必要もございませんみたいな感じでね、あえて一言で言えば、これがあれば御社が飛躍できる魔法みたいなものですとかっていう説明をされたりとか、同じ言葉を繰り返されたりとかね、アセットマネジメントの意味、それはだな、企業が保有する資産だな、アセットにマネジメントしていくことだよ、わかるだろうみたいな感じでね、
いやそれはもうアセットではなくアセッタでだよ、
はい、とか、あとその違うカタカナ語でごまかしたりとかですね。
あ、なるほど、
はい、これはだな、システムによってマネジメントをドラスティックに変えるグローバルスタンダードなアプローチなんだみたいな感じでさとか、あと違いの話題に持っていったりとかですね、まあ、そんな感じのね、ごまかし方をしたら、その中身のないインチキコンサルタントかもしれないみたいなね。ですんで、その、まあちゃんとした意味としてですね、だからまあよくその会話とかでね、音助でいけるかフィージビリティを確認しておいてください。フィージビリティですね、承知しました、かっこよくわからないけどまあいっかみたいなねはい、
つらい。
でまあもうこれでね、そのゾンビに噛まれてゾンビになるようにね、職場にこうカタカナ言葉が伝染していくわけですよね。あとはね、そのなんかあれ、ミーティングなんかを MTG ってね略したりとか、 MTG なんかマジック・ザ・ギャザリングですよ。
うん
ね、
なるほど、確かに
そう。だからあれですよ、その明日3時から MTG するからみたいな感じでね、あ、そうなんですか、
うんうん、
ね、その何でしたっけ、マジック・ザ・ギャラリングするってね思いっきりそのカードを持っていくとかねね、
カードを持って急いそうと
そうそうそうそうそうね、そんな感じのね、ビジネス用語っていうのもね、なかなか、まあでもその何でしたっけ、シャウト失礼します的なものでですね、ツイッターなんか、ツイッターとかフェイスブック、まあツイッターかな、よくツイッターとかで使われてます FF 外から失礼しますっていうのがあるじゃないですか。
フォロワーね、
うん、フォロワー、非フォロワーの外から失礼しますっていうね、まあ相互フォローではない他人のアカウントにコメントの際のお断りのフレーズだったのですが、まあ一体いつから他人にコメントするのにね、このお断り言葉が使われるようになったのかっていうのも謎ですよね。
そうだ
ね、まあ、これに関しては2015年から2016年の間にその短期的に流行したらしいんですよね。 で、まあ、2017年頃からその定番のフレーズになったらしいんですよ。
もう、
はい、まあ、この FF 街っていうのがそのミクシーとかはそのクローズだったので、そもそも FF 街っていうのがなかったんですよね。
ほうほうほう。
まあ、でもあれですよね、そのミクシー以前のインターネットなんかでも無断リンク禁止という正し書きのついた個人ホームページとかはそれほど珍しいものではなかったって感じなんですよね。
うんうんうんうん。
まあ、そのネット自体はね、確かにオープンなスペースなんですよね。自由でオープンでありたいなんですが、まあ、でもその中でもそのつながりたい人とだけつながりたい、つながりたくない人とはつながりたくないという願う人は、まあ、実際に存在していたらしいんで、まあ、そういう、うん、逆にその FF 街から失礼しますっていうのはそういう文化に馴染んだ人が、使ってたのかもしれませんけどね。はい、ですね。まあ、ミクシーはやってたけど、ミクシー疲れとかね、そういうのも出てきます。ミクシーの謎マナーとかもありましたよね。何でしたっけ、踏みにえきに、あれアリスさんが切れちゃった、もう一度お呼び直したいと思います。よいしょと、呼び出し中です。お帰りなさいませ。
ただいまでござる。
そのミクシーも謎マナーありましたよね。あの踏み逃げ禁止とかさ。
あ、そうだね。
ね、はい、というわけでですね、こんばんはとこうね、ありましたが、まあ昔のね、ネットなんかでも謎マザー、その切り板踏んだらね、はい、その切り板踏み逃げすんじゃねえみたいなね、踏み逃げ延期みたいな、ありましたよね、その、踏み逃げとかね、
わかんないな。
ですね、これはまあ切り板踏み逃げ厳禁みたいな赤文字で書いてあったりとかですね、ね、ですんで、まあこの踏み逃げ、まあ当時はその踏み逃げ警察もいたらしいですからね。
何それ。
その何でしたっけ、踏み逃げなんかで他のホームページの掲示板に同じハンドルネームで書き込んだりすると、踏み逃げしたところの秘密警察みたいな奴らが来て、こいつは踏み逃げしたぞみたいな吊るし上げたりすることがあったらしいですよ。踏み逃げ警察。ね。まあ、ネットのマナーっていうのもね、何でしたっけ。謎マン、ね、ネットのマナーなんかもね、ネチケットって言われてましたよね、確か。
ネチケットです。
ネチケットありましたよね。
最近は誰も言わないね。
ですよね。あとは、何でしたっけ、そのビジネスのマナーとかでしたら、
うん、
ほら、メールとかのその CC とかってあるじゃないですか。あれをそのね、役職の偉い人順にしないといけないとかね。
めんどくさ。
で、役職の偉い人順にしてたにもかかわらず、そのメーリングソフトによって自動に相当されてしまうみたいなね。はい。まあ、最近では、インターネットリテラシー。っていうらしいですね。インターネットリテラシーですね。チケットとは言わずに。 まあでもその何でしたっけ、まあ今でこそね、まあネットリテラシーですね、まあ、このリテラシー自体は本来は読み書き能力のことなんですが、まあ、これをその、まあ、ネットを正しく使いこなすための知識や能力らしいですね。まあ、このインターネットリテラシーがその低い方はね、その個人情報を思いっきり晒しまくったりとかですね。はい。まあ、不適切なプライバシーの公開や個人情報の流出だとか、まあ、著作権や肖像権の侵害、まあ、ウイルスに感染したりとかですね、迷惑メールを送ったりとか、ね。まあ、これね、自分が被害を受けるだけではなく、故意でなくても加害者になる可能性があるので、うん、気をつけないといけないよ、みたいな感じのね。ですです。まあ、あれですね、その、ネットのね、マナー、ネットマナー、まあ、掲示板荒らさないとかね、そんなものはあったりはしますけどね。まあ、その、LINE とかでしたら既読無視禁止とかさ。
そうだよね。
俺、思いっきり既読無視というかね、返信しようがないものには返信しないですからね。はい。ですです。だから何でしたっけ、既読ついたイコール見てるよってことじゃないですか。
まあそうだね。
そうね。まあでもそのね、チャットソフトとかのマナーっていうのもマナー難しいところかな。はい、というわけで掲示板もう一回更新しておきたいと思います。よいしょ。はい、特になさそうなのでこの辺にしておきましょうかね。というわけで、お題のコーナーでございました。エンディングでございます。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
例えばアリスさん、お盆っていつになるの？
え、
お盆っていつか俺はっきりしないんですけど、お盆っていつですか？
僕もよく分かってないよ。
そうなのか。
うん、なんかこうみんながお店に並ぶものとか、みんながいろんなもの買ってると、ああお盆だなみたいな。
あ、一応開始日が8月13日で終了が16日らしいです。
うん、いや13日にはうちの祖父と祖母と父が、あのお馬さんに乗ってパラッパラッパラッってきて、
はい、
16日には牛でのんびり帰ってくわけだね。
ですね、うん、はい、というわけでそのお盆の時期は、来週はもうお盆終わりですね。お盆明けになります。8月の19日水曜日ですね、来週の放送となります。まあ、ちなみに来週の、水曜日に関しましては、その水曜日までに、今、プレイしてますウォーカンコリのイベントが19日の水曜日で全て終わりますので、うん、それまでにその頑張ってクリアしないといけないというわけでございますけどね。
ああ
最終回残すは本当に最後の最後だけになってます。
頑張れ、
まあ、頑張って、クリアしたいと思いますね。まあ、あかんかったら途中で諦めて難易度は下げようかなと思います。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
最近やることがいろいろあるアリセラフィムでした。
はい、この2人でお送りしました。まあ最近ね、非常に暑くなっております。熱中症でね運ばれたっていうニュースなんかもちらほら出てますのでね、
もう今まさに運ばれそうです。
あは、というわけで水分、こまめな水分補給はこまめな水分補給は欠かさないようにしてください。そしてですね、我慢せずエアコンはつけましょうね。
エアコン欲しい。
というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺にしておきましょう。良いお盆を迎えてください。 See you next time。
おやすみなさい。